町田鉄の深掘り。
皆さんこんにちは。番組アンカー経済ジャーナリストの町田鉄です。
こんにちは。番組アシスタントの杉浦舞です。
杉浦さんは、はい、IMF のことはよくご存知ですよね。
IMF 国際通貨基金ですよね。まあ、この番組でもたびたび世界経済見通しを紹介していますが、どういった機関か簡単に紹介しますと、1944年にアメリカのニューハンプシャー州ブレトンウッズで開かれた連合国の国際会議で設立が決まり、47年から稼働した国際金融機関で、国際通貨制度の番人の異名を取っています。つまり国際通貨制度を安定させて世界経済の成長を促すことが目的の国際機関です。加盟国数はおよそ190カ国。日本は1952年に加盟し、現在アメリカに次ぐ第2位の出資国となっています。
その IMF なんですが、はい、実は先週金曜日、IMF 協定の2月2日ですけど、はい、IMF 協定の4条に基づく中国との年次協議に関する報告書を公表し、その中で中国経済が深刻な下振れリスクに直面していると警鐘を鳴らしました。はい、実質 GDP の伸び率でいうと、去年2023年については 5.4% と、新型コロナウイルス感染症危機に苦しんだ、一昨年の 3.0% から、大きく回復したものの、ここから先は転げ落ちるように減速を続けて、5年後の2028年には 3.4% に落ち込む見通しだっていうんです。
こういうことに関しては保守的な見解を示すことが少なくない、あの IMF がそこまで言い切ったというのは衝撃的なニュースですよね。
はい、
何が原因なのか、それでこれでまあ中国経済は衰退期に入っていくのか、その年次報告に何が書かれているのか気になるところですね。町田さん、今日はその深掘り解説をしてくれるということですか。
そうですね、あの年次報告はもちろんですが、はい、あの直近の中国経済の実情にも触れた方がいいかなと思っています。そこで今日のテーマ、こういうふうにしたいと思います。
これは経済大国中国の衰退の兆しなのか、あの IMF が指摘した中国経済の弱点とは。
ということで今日は衝撃的な IMF の対中年次報告の内容と中国経済の実情を解説してみたいと思います。
はい、今日もとても気になる話ですので一つよろしくお願いします。
お任せください。
町田鉄の深掘り、この番組は NTT グループ三菱商事の提供でお送りします。
町田鉄の深掘り。今日の深掘り、
改めまして今日のテーマは、
これは経済大国中国の衰退の兆しなのか、あの IMF が指摘した中国経済の弱点とは。
はい、オープニングでお話したように今日は衝撃的な IMF の対中年次報告の内容と中国経済の実情を解説したいと思います。
はい、では町田さん、本題に入る前に、あの IMF が中国経済に関する年次報告を公表した理由というか、この年次報告がどういうものなのか説明してください。
はい、あの番組の冒頭で杉浦さんは IMF のことを国際通貨制度の番人だと紹介してくれましたよね。まあ、つまり国際通貨制度を安定させて、世界経済の成長を促す役割を持つ国際機関なんだと。
はい、そうですね。
はい、でそこでその IMF なんですけど、設立を定めた、国際条約 IMF 協定というのがあって、その第4条で経済や金融に不安の種がないかを点検するために、通常年に1回 IMF のスタッフが加盟各国を訪ねて、その国の経済と金融の情勢に問題がないか細かくモニタリングすると定めています。そしてその評価や結果をその国と協議した上で取るべき政策を助言するということを、まあ 責務、まあ仕事にしてるんですね。
じゃあ何も中国だからとか、何か危なそうな国だからとかいうことではないんですね。
違います、
はい。じゃあアメリカや日本も毎年この IMF のモニタリングを受け入れているということですか。
その通りです。で、今で言えばですね、まあ190カ国が毎年受け入れてると、まあロシアはちょっと何年も受けてないみたいですけどね。まあそしてその協議の結果は、スタッフによって40協議報告書としてまとめられ、IMF の理事会に提出されます。で、理事会はこの報告書を討議し、最終的に IMF の公式見解としたものを当該国の政府に送るだけじゃなくて、IMF のホームページで公表する仕組みも持っているんです。で、まあ今回で言えば2月2日に対中年次報告書が公表され、その中で中国経済が深刻な下振れリスクに直面していると警鐘を鳴らした、こういうわけです、
はい。では次にその対中年次報告書のポイントを教えてください。
はい、IMF はまず去年2023年の中国経済の結果については、新型コロナウイルス感染症危機から脱却して回復軌道をたどり、実質 GDP が国家目標だった 5.4% 成長、まあ、5% 半ばの成長をほぼ達成したと、まあ、やや意外なほど高い評価を与えています。その回復の原動力については主に内需、特に民間消費であり、金融緩和や法人と家計に対する減税、そして、災害に伴う財政の救済策などが後押したと説明しています。
それはちょっと意外ですね。
そうですね。当然 IMF のこうした評価について甘すぎるっていう人はいると思います。っていうのは、まあ中国に対しては最近統計や各種の調査結果の公表を渋って経済の実態を隠蔽していると指摘する声があるばかりか、中国経済の不調を指摘する調査レポートを出した人をスパイ行為に当たると恫喝するようなこともあったとされているからです。まあ僕も取材していて、そういった中国に関する指摘があながち的外れとは言えないなと感じてはいます。ですが IMF の年次報告は少なくとも去年については概ね国家目標でもあった 5.4%、5% 台半ばの成長を達成したとお墨付きを与えた格好になってるんです。
まあ、そのあたりすっきりしない面もあるわけですね。
まあそうなんですよね。すっきりしない面がないとは、僕も、断言はできません。実際のところ近年中国で経済の不振や、経済政策の不備を語ることは習近平体制を否定することを意味するので、決して口にできないなどという笑えない話を中国の専門家が日本の専門家にしたというような話も漏れ伝え聞いています。だから去年の結果については IMF との協議に応じた中国側の関係者が統計としての妥当性の議論にあまりきちんと応じなかったのではないかと勘ぐる人がいてもおかしくはないでしょう。しかしまあここではそういう真偽のわからない話はちょっと一旦脇に置いて、今回の IMF 報告で注目すべきポイントとして次の点に目を向けたいと思います、はい。まあ、つまり結果の妥当性ではなくて、今年2024年以降の中国経済の先行きについて驚くほど強い調子で警鐘を鳴らした点に着目したいんです。はい。ここで、報告書のその部分を紹介しますと、見通しを取り巻く不確実性は高く、既存の大きな不均衡とそれに結合した脆弱性が存在すると、まあ、これ僕の訳であれですけど、かなり強い調子で警鐘を鳴らしてます。中でも問題がある分野として不動産セクターでの予想を上回る信用収縮が重荷になり、民間需要と景況感を一段と悪化させるリスクがあるほか、地方政府の財政負担を増幅させる可能性があるなどと、まあ、具体的な問題点を明確に記しているんです。その上で年次報告は現状で予想される中国の実質 GDP の向こう5年間の伸びの推移を明記しています。どんどん下がっていくっていうんですけど、これは杉浦さんから紹介してください、
はい。去年の 5.4% がピークで、以後は今年が 4.6%、 25年が 4.0%、 26年が 3.8%、27年が 3.6%、 28年が 3.4% と5年連続で急ピッチに低下していくとの見通しとなっています。
はい。だからまあ何がポイントかっていうと、 IMF は不動産セクターの問題を放置せず断固たる措置を取らないといけない。そうせずに中途半端な形で不動産デベロッパーの延命を続けていけば、中期的な経済成長率の大幅鈍化は避けられないっていうか、まあ、中国経済は衰退への道その岐路に今立ってるんだと、そういう趣旨のことを言ってるわけです、
はい。で、この番組では 以前にも中国のエバーグランデこと恒大集団やカントリーガーデンこと碧桂園といった大手の不動産デベロッパーが深刻な経営危機に陥っているというニュースをお伝えしましたよね。で、IMF の年次報告のポイントを聞いていますと、ああいったデベロッパーの再建が依然として遅れて、事態がむしろ深刻になっているということを言っているんでしょうか。中国の最新の状況というのを聞かせてください。
はい、その中国経済の実態に話を移していきますと、まあ、基本的には杉浦さんが言う通り、不動産デベロッパーの不良債権処理が遅々として進んでおらず、これが IMF の言う中国経済の最大の懸念材料ということです。で、最近の動きからその状況を説明しますと、外電は香港の高等法院、これ日本の高等裁判所に相当するんですが、ここがまあ先月1月29日、経営再建中のデベロッパー大手恒大集団に対し、実質的な法的整理命令にあたる清算命令っていうのを出しました。まあ、振り返れば恒大の経営破綻が浮き彫りになったのは2021年9月のこと、経営が自ら未曽有の危機にあると破綻寸前に陥っている事実を認めたのを手始めに、その年の終わりには、広東省が監視チームを会社に送ったり、同じ時期にアメリカドル建ての利息を支払えず格付け会社が相次いで部分的債務不履行デフォルトに陥ったと認定したりもしました。まあ、この間中国政府は一旦経営の全面的関与を打ち出して破綻そのものを回避させました。ところが膨大な債務の整理は遅々として進まず、この間だけでも2年4ヶ月の歳月を無駄にした格好なんです。その間に事態は深刻さを増してきました。まあ、そもそも香港高等法院に清算命令の発出を求めたのも、債権処理の遅れに苛立った海外の債権者、投資ファンドでした。はい、一般的に香港は中国本土より債務の整理が進みやすいとされています。中国本土は法的な債務の整理制度が、十分に整備されていない上、司法判断そのものが当局の意向に振り回されがちだからです。これがまあ海外債権者が香港での手続きを、中国本土でなく香港での手続きを絶望した理由でもありました。で、申し立ては1年8ヶ月ほど前の2022年6月のことだったんですが、まあ法的な手続きがスムーズに進まなかったのは、会社が命令を回避しようとあの手この手で期日が近づくたびに新たな債務再建案の提示を繰り返し、高等法院に結論を先送りさせてきた経緯があったからです。ただ、さすがに今回は、香港高等法院も万策尽きたと判断せざるを得なかった。今後は高等法院が任命する管財人の下で債務の整理が始まることになっています。
では、遅れに遅れていたのがようやく解決に向かい始めたということですか。
まあ、そういうふうに断言できないのが中国の厄介なところでもあるんですよね。現地では事態はなお流動的だと見られています。その理由は、恒大集団の資産の9割が香港ではなくて中国本土にあるとされているためなんです。当局の姿勢も不明確ですし、今回も手続きが難航して時間を浪費する懸念は、あると言います。まあ、そうなれば会社が解散になって再建の道が完全に閉ざされるリスクもあるんですが、事態はなお混沌としています。まあ、番組前半ちょっと残り時間が乏しくなってきたので、この辺までとして、後半は深刻な問題を抱える中国の不動産デベロッパー大手が、恒大だけでは決してないことや、その状況がかつての日本のバブル崩壊後に似た側面があること、そして中国がなぜ抜本策をためらっているのか、このまま放置すると何が起きるかなどを深掘っていきたいと思います。
今日の深掘り。
今日のニュース深掘りは、これは経済大国中国の衰退の兆しなのか、あの IMF が指摘した中国経済の弱点とは、と題してお送りしています。番組の前半は、 IMF がこのほど不動産セクターの問題を放置すると中国経済は低成長国家に転落しかねないという年次報告書を出したにもかかわらず、中国の実情を見ると問題が最も深刻なデベロッパーの一つ恒大の債権処理は遅々として進んでいないというお話でした。
はい、そこで後半はまず中国全体というか他の不動産デベロッパー大手の状況を見ておきましょう。はい、まあ、各社の負債額が文字通り天文学的なレベルに膨らんでます。杉浦さんから大手6社の状況を伝えてください。
はい、いずれも2022年末、つまり一昨年末の数字、円ベースで換算しますと、最も負債の多い恒大が 48兆円を抱えていました。以下主な大手デベロッパーの負債額は多い順に、碧桂園が28兆円、バンカ企業が27兆円、緑地グループが24兆円、ポリデベロップメント&ホールディングスグループが22兆円となっています。ちなみにこの6社のうち、恒大と緑地グループ、そして碧桂園の3社がすでにアメリカドルなど外貨建ての社債の元利払いで債務不履行を引き起こしているということです。
はい。で、さてここでですね、やっぱりよく似たケースとして思い出してほしいのが、日本のバブル崩壊と銀行の、まあ、不動産向けの不良債権処理の話ですよね。はい。まあ、今から振り返ると、日本の銀行は、2005年3月まで3月期までの、12年間に、不良債権の処理に実に96兆4199億円を費やしました。まあ、これが俗に不良債権処理に100兆円と言われたゆえんでもありますよね。で、これに対して中国の不動産デベロッパーですが、今、杉浦さんが紹介してくれた大手の6社だけで150兆円を超す負債を抱えています。で、肝心の業界全体で一体どれくらいの負債が不良債権化しているかといったデータは、今日まで全容と信頼に足るものが全く開示されておらず、見当もつかないのが実情なんです。日本の新聞なんかで報道されている数字は、とっても小さな、デベロッパーとか、早い時期に、中国政府によって不動産デベロッパー向け融資の引き上げをさせられた一部銀行のものなので、全く信頼に足りないものとしか言いようがありません。まあ、しかしその一方で、杉浦さんが指摘してくれたように、6社のうち3社がすでに債務不履行、デフォルトまで引き起こしており、債権の相当部分が傷んでおり、事態はかなり深刻だと見なすのが、まあ常識的な判断と言えるでしょう。中国の不動産デベロッパー大手が揃って大規模な債務整理を余儀なくされていることは間違いないと思います。
確かにそう考えるのが常識的ですよね。
で、合わせてですね、不動産セクターの問題と密接に関連する問題を抱えていると見なさざるを得ない、まあ、そういう危ういセクター部門が2つ中国にはあります。
はい。
まあ、第一は、不動産デベロッパーに巨額の資金のつなぎ融資をしてきた金融セクター。まあ、中でも、特に、まあ、シャドーバンキング、影の銀行なんて呼ばれている部門がそうなんです。シャドーバンキングには、中国政府の指導で数年前に銀行が不動産デベロッパー向け融資の自粛や回収を始めた後も、不動産デベロッパーに資金を供給し続けた金融機関が多いと言われてるんですね。で、昨今は不動産デベロッパーの資金繰り難に直面して、建設途上の物件を完成させて引き渡すことができず、シャドーバンキングへの資金返済が随所で滞っています。まあ、このためシャドーバンキングの方は、短期金融商品の体裁を取って、富裕層や法人顧客から集めた資金の利払いや償還の延滞が続出しています。この結果、中国経済は信用の収縮に見舞われて、家計全体の消費や民間企業の設備投資が落ち込む事態に陥っているというわけです。
これは深刻な状況ですよね。ではもう一つはどういう問題があるんでしょうか。
はい、もう一つのセクターですが、不動産デベロッパーの経営不振が地方政府の財政を圧迫している問題が見逃せません。はい、というのは、これお国柄なんですが、中国は土地の、個人の土地の所有を認めていない。そこで、中国の地方政府は土地の使用権、まあ、使う権利を積極的に売却して、その収入を税収と並ぶ財源の柱にしてきました。
はい、
ところが今回の不動産不況の結果、土地の使用権が思うように売却できず、財政難に直面しているというわけです。まあ、今地方政府の財政はかつてない逼迫に直面しています。この逼迫は、地方のインフラ投資資金を細らせるだけでなく、地方の行政サービスの低下や地方振興策の停滞を招く深刻な問題になっています。まあ、一連の惨状を見れば、IMF が今回の対中4条協議報告書で迫ったように、不動産デベロッパーセクターに対する断固たる政策行動が中国経済の行方を大きく左右するポイントであることは明らかと言えます。
そうですね。これだけ深刻な状況で、なぜ中国政府は機敏な対応をしないんでしょうか。
そこで影を落とすのは、はい、まあ、共産党の権力闘争なんですよね。習近平国家主席が、まあ、去年亡くなった李克強前首相との権力闘争の過程で、李克強氏らの 一派が主張して進めてきた先富論と呼ばれる、経済政策哲学が貧富の格差を生んだと批判し、格差縮小を目指す共同富裕構想を掲げてきたことになってるんですが、はい、この先富論ってシャンパンのツリーの上からバーッと広がっていく、うん、ああいうので、その最初に儲かった人が広げていけばいいという話だったんだけど、うんうん、それがダメなんだっていう話ですね、はい、でただその共同富裕の方も実態は貧しい人を豊かにする、底上げするっていうんじゃなくて、豊かな人の成功を抑えることに主眼が行っちゃってて、まあ、銀行に不動産デベロッパー向けの融資の自粛引き上げを求めるようなものだったわけです。で、こうした形で中国の不動産バブル潰しが始まりましたが、事態が深刻化してみると政策的な間違いを正すことができないという、まあ、深刻な状況に陥ってしまったわけです。で、完全に潰すとお金を払ったのに不動産を手に入れられない人が続出し、習近平体制への国民的な不満を高めることになりかねませんし、だからといってテコ入れに動けば習近平体制の目指した経済政策共同富裕、まあ、政敵を葬った政策哲学の大間違いを認めることになってしまう。このため一転して潰しかけた不動産デベロッパーに対する政府の管理を強め、各社の延命に走り、結果として抜本的な債務整理の断行を阻む結果になってしまったわけです、うん、まあ、そうこうしているうちに早数年を無駄にしてしまったということもあります。まあ、習近平政権としては進むことも退くこともできない状況にあり、言論統制の強化ぐらいしかやることがないという状況にある模様なんですね。
ただこのままでは事態は好転せず深刻化するばかりですよね。
まあそういうことになります。で、事態がここに至れば、繰り返しますけど、IMF が今回改めて年次報告で指摘したように断固たる措置を取ることが重要です。で、そうせずに中途半端な不動産デベロッパーの延命策を取り続ければ、経済はスパイラル的に悪化を続けて、中国経済は経済成長率の大幅鈍化にとどまらず、いずれ縮小に陥りかねないんじゃないでしょうか。はい、あともう一つですね、中国が今バブル崩壊期、長年デフレ経済に苦しんだ日本とよく似た道を歩むのではないかと言われるポイントが、不動産セクターの不良債権問題とは別にもう一つあることも重要なポイントだと思います。
そのリスクというのは一体何ですか？
それはですね、人口減少、少子高齢化問題なんです、はい、日本は2008年に人口が1億2800飛び8万人でピークに達し、以後人口減少社会に突入しました。一方の中国ですが、国家統計局によると、2022年末時点の台湾、香港、マカオを除く中国の人口が14億1175万人となり、これより85万人多かった前年、つまり2021年末が人口のピークだったとされています、はい、で、人口減少は1人当たりの生産性が上がらない限り、国としての生産性が上がりにくいという厄介な問題があります、うん、そして1979年から2015年の解消まで一人っ子政策を続けた結果、中国の人口減少は日本を上回るペースで進むと見込まれています。つまり中国は日本以上に生産性が上がりにくく、経済成長を維持していくことが難しい社会構造に変わろうとしているのです。
いや、この人口減少も大きく影響しそうですね。それから米中摩擦、こちらは問題にならないんでしょうか？
いや、もうこれはもう杉谷さん、ならないわけないですよね、米中摩擦とか米中のデカプリング分断の激化っていうのは、これすなわち外需の低迷につながりますから、経済成長にとっては大きなマイナス要因です。
そうですね。
で、さらに言えば IMF は、台湾海峡などの地政学的なリスク、緊張の高まりなども大きな経済の下方リスクをもたらすと警鐘を鳴らしました、はい、まあ今回今日みたいな話をすると、中国の自滅は愉快だなんて平然という人がいますけど、こういう事態は決して対岸の火事じゃないんですね、まあ、一言だけ言っとくと、中国は、日本にとってアメリカと並ぶ貿易パートナーの2トップです、まあ、毎年どっちがトップか変わるような状況なんですよね、うん、だから中国が変調をきたせば日本経済も大きな影響を免れません。
そうですよね、日本への影響も気になるところです。今日はこれは経済大国中国の衰退の兆しなのか、あの IMF が指摘した中国経済の弱点とはと題してお送りしました。以上、今日のニュース深掘りでした。
町田鉄の深掘り。 町田鉄の深掘り。
この番組は NTT グループ三菱商事の提供でお送りしました。町田鉄の深掘り、そろそろお別れの時間です。さあ、この番組の動画配信 YouTube 町田鉄の経済チャンネルも、今日の放送は週明けにもアップされる予定です。こちら今までの分も見ることできますので、皆さんたくさん見てください。またこの番組は放送から1週間はラジコで、その後もポッドキャスト、スポティファイなど音声配信でお聞きいただけます。ぜひそちらもチェックしてください。町田鉄の深掘り、それでは来週金曜午後4時に再びお耳にかかりましょう。
さよなら。
町田鉄の深掘り。